ソニーメモリーカードレコーダー ICD-LX30 声の取扱説明書。この度はソニーメモリーカードレコーダー ICD-LX30 をお買い上げいただきありがとうございます。以下の説明ではメモリーカードレコーダー ICD-LX30 のことを IC レコーダーと略してご案内します。この声の取扱説明書は IC レコーダーの主な機能、使い方を説明したもので、付属の取扱説明書の内容をすべて網羅しているものではありません。その点をご理解ご了承いただいた上でお使いくださいますようお願い申し上げます。なお、この声の取扱説明書の内容は2012年8月現在のものです。この IC レコーダーには次のような特徴があります。よく使う操作ボタンを前方に集中して配置しています。テーブルなどの上に置いて快適に操作することができます。内蔵メモリーはなく、付属や別売りのメモリーカードに録音します。付属の 2GB の SD メモリーカードには60分カセットテープ約22本分の録音ができます。 SD メモリーカードはコンパクトですので、小スペースで収納でき、お稽古などへの持ち運びや録音データの貸し借りにも便利です。内蔵の大型ステレオマイクでクリアに録音できます。ボタンを押すとなどの操作音が鳴り、操作の確認に役立ちます。この声の取扱説明書では次の8つの項目に分けて説明しています。 1. 各部の位置と働き。 2. メモリーカードを入れる。 3. 電源を準備する。 4. 時計を合わせる。 5. 録音する。 6. 再生する。 7. 消去する。8. メニューを使う。安全上のご注意、故障かなと思った時の診断情報、主な仕様、メッセージ表示の一覧、表示窓に表示される項目の情報、保証書とアフターサービスの各項目については、付属の取扱説明書をお役立ていただくか、またはソニーの相談窓口、お買い上げ店へお問い合わせください。ソニーの相談窓口へのお問い合わせは、使い方相談窓口フリーダイヤル 0120-333-0200 へお電話ください。携帯電話 PHS 一部の IP 電話ではフリーダイヤルをご利用いただけないため、0466-31-2511へお問い合わせください。電話がつながると音声ガイダンスが流れます。最初のガイダンスが流れている間に303を押し、次にシャープを押すと直接担当窓口へおつなぎします。では基本的な取扱い方を8つの項目に分けて説明します。1. 各部の位置と働き。四隅にゴム状の突起がある面を下にしておきます。出荷時にストラップが取り付けられていますので、ストラップがついている部分が手前左側になるように置いてください。この時、上になっている面を表面、下になっている面を裏面と呼ぶことにします。まず表面から説明します。表面の手前側にはボタンが並んでいます。最も手前の部分には直径1センチほどの5つの丸いボタンと、縦に細長いボタンが1つあります。丸いボタンは左から前ボタン、再生決定ボタン、次ボタン、停止ボタン、録音一時停止ボタンです。左から2番目の再生決定ボタンには 小さな突起がついています。再生の方法については6再生するで説明します。再生決定ボタンの左にある前ボタンは前のファイルに移動するときに使います。再生決定ボタンの右にある次ボタンは次のファイルに移動するときに使います。再生決定ボタンと前ボタン、次ボタンは時計やメニュー項目の設定のときにも使います。停止ボタンは時計やメニュー項目の設定を途中でやめるときにも使います。左から5番目の少しくぼんでいるボタンが録音一時停止ボタンです。録音の方法については5録音するで説明します。録音一時停止ボタンの右側に縦に細長いボタンがあります。これが音量プラスマイナスボタンです。ボタンに小さな突起がついている側を押すと音量が大きくなり、反対の手前側を押すと音量が小さくなります。表面の奥側には左にツルツルした面があります。これが表示窓です。その右側にはザラザラした面があり、その内部にスピーカーがあります。ツルツルした表示窓の手前側には横に細長いボタンがありますが、これは中央の小さい溝で2つに区切られていて、溝の左側が早戻しボタン、右側が早送りボタンです。再生中に溝の左側を押し続けると早戻しになり、再生中に右側を押し続けると早送りになります。押し続けたボタンを離すとそこから再生が始まります。早送りボタンの右側に直径5ミリほどの丸いボタンがあります。これは日付検索ボタンです。録音前に時計を合わせておくと録音した内容を日付で検索することができますが、日付での検索は表示窓を見ながらの操作となりますので、ここでは詳しい説明を省きます。ご了承ください。なお、日付検索ボタンを押した場合、元に戻すにはそのまま1分以上待つか停止ボタンを押しますという操作音が鳴り、停止状態に戻ります。次に本体側面を説明します。まず手前側の側面です。手前側の側面の中央から少し右寄りに溝のついた小さな突起があります。これがホールド電源スイッチです。電源を入れる方法や切る方法については3電源を準備するで説明します。このスイッチを左に止まるまでずらすとホールドがかかってすべての操作を受け付けなくなり、誤操作を防ぎます。ホールドを解除するには突起部分を右に少しずらしてカチッという手応えのある位置に戻します。その位置がこのスイッチの中央の位置になります。左側の側面を説明します。左側面にはストラップ取り付け用の穴とヘッドホンジャック、マイクジャックがあります。一番手前にあるのがストラップ取り付け用の穴で、出荷時にはストラップが取り付けられています。その1センチほど奥側にヘッドホンジャックが、さらにその1センチほど奥側にマイクジャックがあります。マイクジャックの近くには小さな突起がついています。次に奥側の側面を説明します。ここには中央に直径3ミリほどの穴があります。これは DC イン3ボルトジャックで、ここに別売りの AC アダプター ACE30L をつなぐと家庭用電源で使うことができます。奥側の左右両端の角の部分には少し飛び出ていて、左側面や右側面に向かってなだらかにカーブしている部分があります。これが内蔵マイクです。この IC レコーダーはステレオ録音ができます。続いて右側の側面を説明します。 右側面にはボタンが2つあります。手前側にあるのがメニューボタン、奥側にある少しくぼんだ部分が消去ボタンです。手前側のメニューボタンを停止中に押すとメニュー画面が表示されます。もう一度押すとメニュー画面が消えます。メニューの使い方については8メニューを使うで説明します。奥側の消去ボタンを押すとファイルを消すことができます。消去の方法については7消去するで説明します。最後に裏面を説明します。 IC レコーダーを持ち上げて裏返し、四隅にゴム状の突起のある面を上にしておきます。ストラップがついている部分が手前右側になるように置いてください。裏面の手前右側に長さ1センチほどの細い溝があります。ここに指先をかけて軽く手前に引くとカバーが開き、カバーの下の奥にメモリーカードスロットが現れます。カバーは本体内部とつながっていて外れることはありません。カバーを軽く上に持ち上げながら付属のメモリーカードをスロットに差し入れます。メモリーカードを入れる方法については2メモリーカードを入れるで説明します。メモリーカードスロットのカバーの溝から4センチほど奥の部分に長さ2センチ、幅1センチほどの浅いくぼみがあります。このくぼみにある指がかりの部分を軽く押さえながら奥側にスライドさせると電池蓋が開きます。電池蓋は本体内部とつながっていて外れることはありません。電池蓋の下にある2本の溝に電池を入れます。電池を入れる方法については3電源を準備するで説明します。2メモリーカードを入れる。この IC レコーダーには内蔵のメモリーはなく、付属の SD メモリーカードに録音します。メモリーカードを入れないと録音ができません。付属の SD メモリーカード以外に市販の SD メモリーカード、SDHC メモリーカード、マイクロ SD メモリーカード、マイクロ SDHC メモリーカードも使えます。マイクロ SD メモリーカードやマイクロ SDHC メモリーカードをお使いの場合は変換アダプタが必要です。また、64MB 以下や32GB を超えるメモリーカードには対応していません。メモリーカードを入れる前に、メモリーカードがロックされていないことを確認します。付属の SD メモリーカードは、四隅の一つが斜めになっています。斜めになっている角を右上としたとき、左上の角から1センチほど下の部分に小さなロックスイッチがあります。ロックスイッチが上になっていれば録音できます。下になっているとロックされて録音ができませんので、スイッチを上にずらしておきます。では、メモリーカードを IC レコーダーに入れましょう。IC レコーダーの裏面を上にしておきます。ストラップがついている部分が手前右側になるように置いてください。裏面の手前右側にある溝に指先をかけて軽く手前に引いてメモリーカードスロットのカバーを開きます。カバーを軽く上に持ち上げると奥に幅2センチほどのメモリーカードスロットがあります。付属の SD メモリーカードは斜めになっている角を左の奥側に向けて、端子の凸凹部分が奥になるようにメモリーカードスロットに差し入れます。カチッと音がするまで奥までしっかりと入れたらカバーを元に戻します。まっすぐ入らなかったり奥まで入らなかったりしたときは、斜めになっている角や端子の凸凹部分の向きを確かめて入れ直してください。3、電源を準備する。まず、電池を入れます。この IC レコーダーでは、単4型アルカリ乾電池か、別売りの 充電式ニッケル水素電池をお使いいただけます。付属の電池は単4型アルカリ乾電池です。付属のアルカリ乾電池を入れるには裏面を上にしておきます。ストラップがついている部分が手前右側になるように置いてください。裏面の中央より右側の少し奥側に長さ2センチ、幅1センチほどの浅いくぼみがあります。このくぼみにある指がかりの部分を軽く押さえながら奥側にスライドさせると電池蓋が開きます。電池蓋を軽く上に持ち上げると電池蓋の下に電池を入れる溝が2本あります。乾電池は2本ともマイナス側が右、プラス側が左になるように持ち、マイナス側から入れます。乾電池のマイナス側が当たる部分にはバネがついていますので、右に向かってバネを押し込むようにして入れます。乾電池を入れたら電池蓋を下ろして手前側に向かってカチッと音がするまで押し、蓋を閉めます。乾電池が消耗したら2本とも新しいものと交換してください。市販の充電式ニッケル水素電池をお使いの場合は、お使いの電池専用の充電器で十分に充電してからお使いください。 IC レコーダーでの充電はできません。付属のアルカリ乾電池の持続時間は録音時、スピーカー再生時、ヘッドフォン再生時で異なります。録音時は約32時間、スピーカー再生時は約13時間、ヘッドフォン再生時は約31時間です。この時間は再生音量や使用条件によっても異なりますので、目安としてお考えください。別売りのソニー充電式ニッケル水素電池 NH-AAA2BKB をご使用の場合の持続時間も、録音時、スピーカー再生時、ヘッドフォン再生時で異なります。録音時は約22時間、スピーカー再生時は約10時間、ヘッドホン再生時は約20時間です。こちらも再生音量や使用条件によって異なりますので、目安としてお考えください。続いて、電源の入れ方を説明します。電池を入れたら、裏面を下にして置き直します。ストラップがついている部分が、手前左側になるように置いてください。手前側の側面の中央から少し右寄りに小さな溝のついた突起があります。これがホールド電源スイッチで、電源を入れるにはこのスイッチを右に止まるまでずらします。指を離すとスイッチは中央の位置に戻ります。初めて電源を入れた時には、という操作音が鳴って、時計合わせの状態になります。時計を合わせていないと電源を入れた時には必ず時計合わせの状態になりますので、そのまま操作を続けたい場合は停止ボタンを押して操作ができる状態にしてください。時計を合わせる方法については、4時計を合わせるで説明します。電源が入っているかどうかが分かりにくい場合は音量ボタンを押してみます。などの操作音が鳴ったら電源が入っています。電源を切るにはホールド電源スイッチを右に止まるまで約1秒ずらしたままにして指を離します。4、時計を合わせる。時計を合わせておくと録音した日時を記録でき、日付での検索ができるようになります。これから説明する操作では、何も操作しない時間が1分以上経過すると、という操作音が鳴り、時計を設定する状態がキャンセルされますので、前の操作から1分以内に次の操作をするようにしてください。キャンセルされた場合は、一度電源を切り、その後電源を入れ直してください。では、時計を合わせましょう。お買い上げの後、電池を入れて初めて電源を入れると、という操作音が鳴ります。この時、表示窓には、時計を設定しますか?という 確認の表示と、はい、いいえの選択肢が表示されています。この状態で、次ボタンを何度か繰り返し押してみてください。次ボタンを押すごとに、操作音が、と切り替わりますが、と鳴った時には、いいえ、と鳴った時には、はいを選んだ状態になっていますので、と鳴ったことが確認できたら、再生決定ボタンを押します。時計を設定する画面に変わります。最初は2011年1月1日0時0分が表示された状態になっています。年、月、日、時、分の順に設定します。まず、年を設定します。前ボタンや次ボタンを押して、年を合わせます。最初は2011年が表示された状態になっていますので、最初の状態から次ボタンを1回だけ押せば、2012年になります。何年が選ばれているのかがわからなくなったときは、前ボタンを繰り返し押してみてください。前ボタンを押すごとに、年の数字が一つずつ減っていきます。2000年が表示された状態になると、という操作音が鳴り、さらに続けて前ボタンを押しても、という操作音が鳴って、数字は変わりません。その状態から改めて次ボタンを繰り返し押して、年を設定してください。年が設定できたら、再生決定ボタンを押します。という操作音が鳴って、年の設定が確定し、月の設定ができる状態になります。以下、年の設定と同じように、月、日、時、分を順に設定します。月の設定では、最初は1月が表示されています。前ボタンや次ボタンを繰り返し押すと、という操作音が鳴る時があります。この時、1月が表示された状態になっています。日の設定では、最初は1日が表示されています。前ボタンや次ボタンを繰り返し押して、という操作音が鳴った時は1日です。時の設定では、最初は夜中の0時が表示されています。前ボタンや次ボタンを繰り返し押して、という操作音が鳴った時は夜中の0時です。なお、この IC レコーダーの時計は24時間表示です。分の設定では、最初は0分が表示されています。前ボタンや次ボタンを繰り返し押して、という操作音が鳴った時は0分です。分を設定した後、再生決定ボタンを押す前であれば、メニューボタンを押すごとに、時、日、月、年の順に設定済みの項目に戻って設定し直すことができます。年の設定中にメニューボタンを押すと、という操作音が鳴り、時計を設定する状態がキャンセルされます。時計を設定し直すには、メニューを使います。メニューの操作については、8、メニューを使うで説明します。分が設定できたら、再生決定ボタンを押します。という操作音が鳴り、日時が確定されます。設定を途中でやめるときは、停止ボタンを押します。という操作音が鳴り、時計を設定する状態がキャンセルされます。一旦日時を確定した後で日時を修正したいときや、時計の設定を途中でやめた後に再度設定するにはメニューを使います。メニューの操作については、8、メニューを使うで説明します。5、録音する。まず電源を入れます。ホールド電源スイッチを右に止まるまでずらし、指を離します。時計を合わせていない場合は、という操作音が鳴って、 時計合わせの状態になりますので、停止ボタンを押して操作ができる状態にします。停止ボタンを押すとという操作音が鳴り、録音できる状態になります。時計を合わせた場合はこの操作は必要ありません。次に録音の準備をします。内蔵マイクで録音するときは、録音したい音の方に IC レコーダーを向けます。効果的にステレオ録音をするためには、内蔵マイクがある奥側の側面を録音したい音の方に向けるといいでしょう。外部マイクで録音するときは、停止中にお手持ちの外部マイクをマイクジャックにつなぎます。外部マイクをつなぐとという操作音が鳴り、外部入力選択の画面が表示されます。この画面で次ボタンを繰り返し押すと、操作音がと切り替わりますが、となった時にはオーディオ入力、となった時にはマイク入力を選んだ状態になっていますので、となったことを確認して再生決定ボタンを押します。ラジオなど他の機器の音声を録音するときは、停止中に他の機器を IC レコーダーにつなぎます。別売りのオーディオコード RKG136 や RKG139 をお使いください。オーディオコードをつなぐとという操作音が鳴り、外部入力選択の画面が表示されます。この画面で次ボタンを繰り返し押すと、操作音がと切り替わりますが、となった時にはオーディオ入力、となった時にはマイク入力を選んだ状態になっていますので、となったことを確認して再生決定ボタンを押します。録音を始めるには、録音一時停止ボタンを押します。録音一時停止ボタンを押すとという操作音が鳴り、録音が始まります。録音中は録音ランプが赤く点灯し、表示窓に録音中の文字が表示されています。録音を一時停止するには、録音一時停止ボタンを押しますという操作音が鳴り、録音が一時停止します。一時停止を解除するには、もう一度録音一時停止ボタンを押しますという操作音が鳴って、録音が再開し、一時停止前の録音に続けて録音することができます。この IC レコーダーでは、録音したファイルを再生するとき、ファイルとファイルの間では操作音は鳴りませんので、録音するときに開始日時や録音する内容がわかるコメントを最初に入れておくと、再生時にファイルの区切りがわかり便利です。録音を止めるには、停止ボタンを押しますという操作音が鳴り、録音が停止します。この IC レコーダーでは、音声は MP3 形式のファイルとして保存されます。録音可能時間は、メモリーカードの種類や容量によって異なります。2GB の SD メモリーカードでは、約22時間20分。4GB では、約44時間40分。8GB では、約89時間25分。16GB では約178時間。32GB では約357時間録音できます。6、再生する。まず電源を入れます。ホールド電源スイッチを右に止まるまでずらし、指を離します。時計を合わせていない場合は、という操作音が鳴って、 時計合わせの状態になりますので、停止ボタンを押して操作ができる状態にします。停止ボタンを押すとという操作音が鳴り、再生できる状態になります。時計を合わせた場合はこの操作は必要ありません。再生を始めるには再生決定ボタンを押します。録音後すぐに再生決定ボタンを押すとという操作音が鳴り、今録音したファイルの初めから再生が始まります。音量は音量プラスマイナスボタンを押して調節します。ボタンに小さな突起がある側を押すと音量が大きくなり、反対の手前側を押すと音量が小さくなります。再生を止めるには停止ボタンを押します。という操作音が鳴り、再生が停止します。次に再生決定ボタンを押したときは、止めたところから再生が始まります。最後のファイルの再生が終わると、自動的に最後のファイルの頭に戻って停止します。再生中のファイルの頭出しをするには、前ボタンを短く1回押します。またはという操作音が鳴って、再生中のファイルの最初に戻り、再生が始まります。聞きたいファイルを選ぶには、前ボタンか次ボタンを短く何回か押します。前ボタンを短く繰り返し押すと、またはという操作音が鳴り、押すごとに前のファイル、さらに前のファイルと戻ります。次ボタンを短く繰り返し押すと、またはという操作音が鳴り、押すごとに次のファイル、さらに次のファイルと進みます。録音日時が記録されているファイルを頭出ししたときには、という操作音が鳴ります。同じ日付のファイルが複数ある場合は、次ボタンを押して次のファイルに進むと、となり、前ボタンを押して前のファイルに戻ると、となりますが、その日最初に録音されたファイルの頭出しをしたときだけは、次ボタンを押したときでも、前ボタンを押したときでも、となります。すべてのファイルの日付が異なる場合は、次ボタンを押したときでも、前ボタンを押したときでも、常に、となります。再生中に、早戻し、早送りするには、早戻し、早送りボタンを押し続け、聞きたいところで指を離します。早戻し、早送りボタンは、ボタンの中央にある溝の左側が、早戻しボタン。右側が、早送りボタンです。再生中に早戻しボタンを押したままにすると、という操作音が鳴って早戻しが始まり、指を離すとそこから再生できます。早戻し中にファイルの最初の部分が来ると、という操作音が鳴り、前のファイルに移って早戻しを続けます。最初のファイルの始めまで早戻しすると、という操作音が鳴り、再生が始まります。早送りボタンを押したままにすると、という操作音が鳴って、早送りが始まり、指を離すと、そこから再生できます。早送り中に、ファイルの最初の部分が来ると、という操作音が鳴り、次のファイルに移って早送りを続けます。最後のファイルの終わりまで早送りすると、という操作音が鳴り、再生が止まります。7、消去する。ファイルは停止中でも再生中でも消去できますが、ここでは再生中のファイルを消去する方法を説明します。再生中にファイルを消去するには、右側の側面の手前から2番目の少しくぼんだ部分にある 消去ボタンを押します。という操作音が鳴って、消去を確認する状態になり、そのファイルを1分間再生します。この時、表示窓には、消去しますかという確認の表示と、はい、いいえの選択肢が表示されています。この1分間の再生の間に、前ボタンを1回押すと、という操作音が鳴り、はいを選んだ状態になります。この状態で再生決定ボタンを押します。という操作音が鳴り、ファイルが消去されます。はいを選んだか、いいえを選んだかが分かりにくいときは、前ボタンを繰り返し押します。前ボタンを押すごとに操作音が、と切り替わりますが、となったときには、はい、となったときには、いいえを選んだ状態になっています。8、メニューを使う。この IC レコーダーでは、メニューを使って、日付整理、時計設定、操作音設定、本体情報、外部入力選択、フォーマットの6つの項目が設定できます。これから説明する操作では、何も操作しない時間が1分以上経過すると、という操作音が鳴り、メニュー画面が消えて停止状態に戻りますので、前の操作から1分以内に次の操作をするようにしてください。メニューを使うには、停止中にメニューボタンを押します。メニューボタンを押すと、常に時計設定の項目が表示されます。この状態から次ボタンを押すごとに、という操作音が鳴り、メニュー項目が時計設定から操作音設定、本体情報、外部入力選択、フォーマットの順に切り替わります。さらにもう一度次ボタンを押すと、という操作音が鳴り、日付整理の項目になります。日付整理を選んでいるときに前ボタンを押すと、フォーマット、外部入力選択、本体情報、操作音設定、時計設定の順に切り替わります。さらにもう一度前ボタンを押すと、という操作音が鳴り、日付整理の項目になります。メニューの操作を途中でやめるには、停止ボタンを押します。という操作音が鳴って、メニューの画面が消え、停止状態に戻ります。では、メニューの項目を順に説明します。日付整理では、ファイルを日付順に並び替えると同時に、メモリーカードのデータ領域を効率的に使用できるようにします。日付整理を行うには、停止中にメニューボタンを押し、前ボタンを1回押したら、再生決定ボタンを押します。この時画面には、日付整理を行いますという確認の表示と、はい、いいえの選択肢が表示されています。前ボタンか次ボタンを繰り返し押すと、操作音が、と切り替わりますが、となった時には、はい、となった時には、いいえを選んだ状態になっています。という操作音を確認したら、再生決定ボタンを押します。という操作音が鳴り、日付整理が行われます。この操作は処理を中止することはできませんので、ご注意ください。時計設定では、録音した日時を記録するために時計を合わせます。時計設定を行うには、停止中にメニューボタンを押し、再生決定ボタンを押します。時計の設定方法は、4、時計を合わせるで説明した方法と同じです。操作音設定では、操作した時の確認音を設定します。出荷時には、オンに設定されていて、 操作確認音やエラー音が鳴る状態になっています。操作音設定を行うには、停止中にメニューボタンを押し、次ボタンを1回押します。という操作音を確認したら、再生決定ボタンを押します。この状態で次ボタンを繰り返し押すと、操作音がと切り替わりますが、となった時にはオフ、となった時にはオンを選んだ状態になっています。操作音を鳴らないようにするには、となったことを確認して再生決定ボタンを押します。操作音を目安にすると操作しやすいことが多いので、操作音設定はオンのままでお使いいただくことをお勧めします。操作音設定を再びオンにするには、画面を見ながら操作していただく必要があります。その操作が難しい場合は、どなたかに設定してもらってください。本体情報では、IC レコーダーの型名や本体ソフトウェアのバージョンを画面に表示します。本体情報を表示するには、停止中にメニューボタンを押し、次ボタンを2回押したら、再生決定ボタンを押します。もう一度再生決定ボタンを押すと、メニュー選択の画面に戻り、本体情報が選ばれた状態になります。外部入力選択では、外部機器をマイクジャックにつないで録音するときの入力を切り替えます。出荷時にはマイク入力に設定されています。外部入力選択を行うには、停止中にメニューボタンを押し、次ボタンを3回押したら、再生決定ボタンを押します。外部入力選択の設定方法は、5、録音するで説明した方法と同じです。フォーマットでは、IC レコーダーに挿入されているメモリーカードを初期化します。メモリーカード内のすべてのデータが消去されます。一度消去した内容は元に戻すことはできませんのでご注意ください。フォーマットを行うには、停止中にメニューボタンを押し、次ボタンを4回押したら再生決定ボタンを押します。この時、という操作音が鳴り、画面にはすべてのデータを消去しますかという確認の表示と、はい、いいえの選択肢が表示されています。この状態で次ボタンを繰り返し押すと、操作音がと切り替わりますが、となった時にははい、となった時にはいいえを選んだ状態になっています。フォーマットするにはとなったことを確認して再生決定ボタンを押します。という操作音が鳴り、メモリーカードが初期化されます。初期化が終わると、メニュー選択の画面に戻り、フォーマットが選ばれた状態になります。なお、この IC レコーダーで使うメモリーカードは、パソコンではなく、必ずこの IC レコーダーでフォーマットしてください。メニューを閉じるには、停止ボタンを押します。という操作音が鳴って、メニューの画面が消え、停止状態に戻ります。以上で、メモリーカードレコーダー ICD-LX30 声の取扱説明書を終わります。